本日の聖書箇所をお読みいたします。マタイによる福音書1章18節から25節、新約聖書1ページ、聖書の後半の方の1ページです。マタイによる福音書1章18節から25節、司会者がお読みいたします。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。アーメン。インマヌエル、神我らといます、と題しまして、末森桜子牧師よりメッセージをしていただきます。
おはようございます。アドベント第二聖日をこのようにして皆様と共に礼拝を捧げ迎えることができました。幸いと恵みを心から主に感謝し、主の御名を賛美いたします。今日はまた先週に引き続き、運中車の方々、今日は児童センターの皆さん、また恵みの森から皆さん来てくださり、心より感謝いたします。また今日は韓国からシム君のお父様が来てくださり、シム木チャニムで私たちはよくしております。感謝いたします。今日このようにしてですね、皆さんと共に礼拝に預かれます恵みを感謝します。また韓国からこのようにお客様がいらっしゃるときには、もうすぐに通訳がですね入ります。なんて整えられた教会だろうとですね、本当に感謝するばかりですが、先日中国の方から教会にお電話がありました。中国語の礼拝はしてますか、というですね、もうしてないからしてるとは言えないんですけども、お迎えしたいので誰か喋れませんかと、まあ言いたい、誰か探しますと言いたくなっちゃいましたけど、申し訳ありません、まだ準備ができておりませんと言ってお断りしましたが、次にですね、中国語、インドネシア語と本当に礼拝が全世界の民のために開かれる、この全ての人のために開かれるこの礼拝となりますように、そのように願っております。さて今朝もご一緒に神様の招きに応答し、またご一緒に祝福の挨拶をしたいと思います。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますとご挨拶しましょう。祝福します、祝福いたします、祝福します。ライブ配信の皆様も心から祝福いたします。ハレルヤ、感謝します。一言お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、皆を心から賛美いたします。今朝このようにして皆さんと共に主に守られて、また主の助けに預かってアドベント、この礼拝を迎えることができました恵みを心から感謝いたします。今日は大変病の中にある方が多く、体調を崩して来ることができない兄弟姉妹がいることを覚えます。どうぞそれぞれに新しい週間、主の恵みと癒し回復がありますように、どうぞ一人お一人を主が覚えてくださいますようにお祈りいたします。 また今日ここに神様の助けによって祝福によって集められた私たちが今日心を開いてこれから語られるあなたからの愛のメッセージを聖書の御言葉を御言葉であるイエス・キリストをどうぞ受け入れるこの時となりますように導いてください。聖霊様どうぞ弱き私たちを助けてください。私たちにどうぞ低き心を与えてくださり、あなたをあがめ新しい習慣あなたに頼って神様信じて歩んでいくことができますように、どうぞこの時をこの礼拝を行く場合にも祝福してくださいますようにお願いいたします。今日ここにいないすべての兄弟姉妹愛する者たち、どうぞ世界中で開かれている礼拝礼拝の上に等しき主の恵みとご降誕の喜びがありますことを心から信じまたお祈りいたします。どうぞ貧しき者が御言葉を取り継ぎますので、どうぞ神様憐れんでください。聖霊様あなたの助けに預かって十分に今日聖書の真理を取り継ぐことができますように導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。心からの感謝と賛美をもって尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝アドベント第2聖日2週目のこの礼拝メッセージ、インマニュエル、今ご一緒に賛美しました、インマニュエル、神我らと共にいますと題してメッセージを語らせていただきます。あ、言うの忘れました。総年会の賛美、大変素晴らしい賛美でした。本当に練習の時からもみんなに笑いがあふれてですね、もう本当に総年の皆さんの元気な、本当に信仰満ちあふれる、喜びに満ちあふれる賛美に大きな励ましと、また宣教の力をいただきましたこと感謝いたします。来週は教会学校青年会子羊会の皆さんの賛美だそうですから、大変楽しみにしております。インマニュエル、神我らと共にいます。この御言葉はイエス様がお生まれになる何百年も前、はるか昔に、今朝少子最初の御言葉を開きましたイザヤ書の7章14節の中で、イザヤという預言者を通してその時人々に語られた神様の約束でありました。お開きになる方は旧約聖書1071ページ、イザヤ書7章の14節です。それゆえ私の主が御自ら、またあなたたちに印を与えられる、見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名をインマヌエルと呼ぶ。インマヌエルとは神我らと共にいます。神は私たちと共におられる、これがインマヌエルという意味であります。ルカによる福音書1章の初めにザカリアという祭司が出てきますが、先週の教会学校で皆さんが学ばれたところですけれども、このザカリアという人は祭司でありました。そしてこのザカリアにはエリザベトという妻がいました。二人とも祭司の家に生まれ、由緒正しき家庭で育ち、信仰の立派な信仰者であり、神様の御前に正しく歩む、そのような夫婦であったと聖書に書かれています。けれどもこの夫婦には痛みがありました。それは何かというと、子供がいなかった、子供が与えられなかった。子供は神様からの祝福とそして力であるがゆえに、子供が与えられないというこのことは、当時神様の祝福から外れている、あるいは呪われている、そんなふうにですね考えられていたような時代でありました。それはこの夫婦にとって、特に女性であるエリザベトにとって大きな痛みであり、また苦しみであったことと思います。さらにこの時代はどこかの家庭にその予言の通りメシアが誕生するかもしれない、生まれるかもしれない、救い主がどこかに生まれるだろうという、そういう期待の中にあった人々からすると、子供が与えられないということはその期待からも離れているというですね、期待することもできない、そういう状況、まさに祝福から外れている家庭、そんなふうに周囲から思われて いたかもしれません。しかもエリザベ、ザカリアとエリザベトは神様に仕える祭司、この夫婦であるのに、彼らは神様の祝福から外れている、かわいそうな、そのような哀れな夫婦と、そんなふうに思われていました。これは信仰を持って生きる者にとっても時に大きな苦しみであります。あの人は神様を信じているのに、あるいは神様に従って生きるのに、従って生きているのに、あんな不幸がある、病気になる、愛するものを失う、いろんな問題や困難が家庭の中に起こってくる。神様を信じているのにね、神様に従っているのにね、あるいは祈っているのにね、そんなふうにですね、周囲から思われること、それは信じる者にとって大きな戦いであります。あるいはもしかしたら周囲からではなく、自分自身もまたそんなふうに思ってしまうこともあるかもしれません。ゼカリアも、そしてエリザベトも、きっとそんな信仰の戦いの中を生きていた夫婦であると、そのように思います。しかしそんなゼカリアですね、このゼカリアというこの人の名前ですけれども、このゼカリアというこの名前には、神に覚えられている人、神が忘れてはおられない人、こういう意味があるそうです。事実その通り、神様はこのご夫婦の祈りを忘れてはいませんでした。覚えておられました。御使いはザカリアに、時が来れば神の言葉は必ず実現するんだ、そのことを御使いを通してザカリアに告げられました。長い年月を経て、神様は彼らの祈りに答え、二人には素晴らしい神様の御用をする男の子ヨハネ、後にバプテスマのヨハネとそのように呼ばれるイエス様のいとこにあたる人でありますけれども、この男の子が与えられました。これはクリスマスの記事に記されている神様の起こされた素晴らしい奇跡であり、またどんなに失望することがあっても、神様の御言葉は必ず時が来れば実現するんだ、このことを信じて待ち望むという、このことの大切さを私たちに教えてくれます。今日私たちの人生にどれほど大きな苦しみがあったとしても、戦いがあったとしても、神が私を覚えていてくださる、神が私たちのその痛みや苦しみ、悲しみや失望を知っていてくださる、私の過去の失敗も過ちも全てを神はご存知である。そして私はあなたを忘れてはいない、忘れていないどころか、インマヌエル、神はあなたの生活のただ中に、苦しみのただ中に、今日もそして常しえに共におられる、このことを知るならば、それは私たちにとってどれほど大きな喜びと慰め、励ましと平安、そして生きる力をもたらすことでしょうか。今朝創世記の28章を購読箇所としてご一緒に開きました。旧約聖書の46ページ、旧約聖書の46ページ、創世記28章、ヤコブの記事をご一緒に読みました。ヤコブは一人孤独な旅路の中で、神が自分を忘れてはいない、このことを知り、神が共におられる、神様の臨在、神様の愛を体験しました。少し説明しますと、ヤコブのお母さんは、二人のヤコブとエソーというこの双子を産みました。そして、この時、ヤコブのその双子、兄のエソー、お母さんからするともう一人の息子、エソーが、兄弟であるこのヤコブを憎み、そしてその激しい憎しみのゆえに、父親が死んだら、 ヤコブを殺そうとしようとしている。このことをお母さんが知りました。しかし、まあ、このような状況に至ったのは、このお母さんと、そしてヤコブが、まあ、二人で結託してですね、共謀して、エソーが本来長男として受けるはずの、この神様の祝福を父親のイサクから騙し、そして奪い取った。まあ、このことによって、エソーは当然のことですけれども、ヤコブを憎むようになったわけでありました。それゆえに、ヤコブが家を離れて逃亡しなければならなくなったのは、自業自得のことでした。自分のしたことの報いでありました。そんな自分にこの先どのような将来が待っているのか全くわからない。助けてくれる家族はいない、友達もいない。ヤコブは一人になり孤独になり、今日28章のところにおいて石を一つ取って枕にし、その場所に横たわった。それほどにヤコブは貧しくさせられました。しかし、その時です。ヤコブに神様の御使いが現れ、四面楚歌、八方塞がりの状況の中、しかし、天が開かれて、天使がはしごを下ろし、そして天使がそのはしごを登ったり上がったりしている、そのような神様の恵みが、そのように貧しくされたヤコブの上に、神様の恵みが臨みました。この今でもですね、この外に、この時々お天気で雲からですね、雲が裂けて、光がバーッとですね、下に差し込んでくる、これヤコブのはしごって言うんですよね。そのようにして、まさに真っ暗であったそのヤコブの場所に、雲が開かれ、天が開かれて、神様の恵みがヤコブに臨んだ、まあ、そのような瞬間でした。神様の恵みは天が開かれて、そのような四面楚歌八方塞がりのヤコブに注がれていきました。今年の10月に行われた秋の聖書特別講演会の1日目に、土曜日に、お迎えしました福永康明先生を通して神様のメッセージが語られました。それは、どんな行き詰まりの状況にあっても天は必ず開かれていますというですね。神様の守りと助けは必ずありますという、この神様の愛のメッセージを先生がお語りくださり、私は土曜日そのメッセージに、まあ、本当に感動し、また大きな励ましをいただきました。しかしですね、実はその集会の後、土曜日の夜ですけれども、ちょっと大変お恥ずかしいお話ですが、主人と夜喧嘩をしました。集会でたくさん恵みを二人とも受けて、まあ、受けたからですね、まあ、いろんな、このですね、いろんな思い、いろんな葛藤がですね、まあ、望んだんでしょうね。サタンの働きもですね、その恵みを何とか奪おうと、まあ、そのような夜となりまして、主人と、まあ、口論をしまして、そしてですね、私はその夜腹立たしくなりまして、あんまりしないんですけども、用事もありましたのでコンビニに行って、そしてもうそのまま帰らない。特典の日に本当にお恥ずかしいですね。40日祈った結果がこれかという感じですけれども、しかし、まあ、正直に申しますと、まあ、そのようにしてですね、まあ、夜ちょっと喧嘩をして、コンビニに行ったついでに、もうこれはすぐに帰るのも尺だから、自分もちょっと心を沈めないといけないし、多摩川までですね、歩いていこう。玉川の土手まで歩いていこう。まあ、そんな風に考えまして、まあ、その時の私のイメージは、まあ、土手に座って、電車を見ながら、物思いにふけり、はぁ、というですね、ちょっと時間をそこで過ごそう。まあ、そんなイメージが私の中に浮かんで、あ、ちょっとそれをやってみよう。と思ってですね、まあ、土手まで行ったんですけれども、実はここからそれをするには結構な距離があるんですね。すぐに行ってそれができるわけじゃなく、もう泉玉川の方まで行かないと、土手に座って電車を見てなんていう、そんなのんきなことはできないので、もう途中で、ちょっともうこれ疲れたから、明日もあるから帰ろうかな。いやでも、せっかくここまで来たんだから、やっぱ最後まで格好つけてこう、なんかですね、物思いにふけて、 大人のようにですね、まあそんな青春のように、まあそんな時間を過ごして帰ろうと思って、まあ行ったんですけれども、最後、まあそれは成し遂げましたけれども、でもですね、その時、よし、玉川まで行こう、まあそんな風に思った私は、以前、車椅子で会った時のことを思い出しました。数年前、もうほんの2年前は、とても一人で玉川まで歩いていこう。そんなことは考えられなかったわけです。誰かに車椅子を押してもらわないとどこにも行けなくなった。人の助けを受けないと一人ではどこにも歩いていくことができなくなった。そんな自分が当時悲しくて情けなくて苦しくて、そんな時を思い出しました。でも今こうして状況はどうであれ、自分の足で歩いて多摩川まで行こう、そして行ける、あ、私は今は自分の足でどこにでも行くことができる。あの時はリウマチにかかってお医者さんにはもう二度と元の生活に戻れると考えないでくださいと言われた。ああ、もう自分はこのまま一生車椅子なのかもしれない。歩けないのかもしれない。まあ、そのように失望し、八方塞がりになった。でも、天は開かれていた。それゆえに神様の恵みによってこのような回復が与えられて、今は自由に歩くことができるようになった。そして何より重たかった私の心が解放された。あの時も、そして今も同じように天は開かれてるんだ。まあそのように歩きながら思い、私はもう涙と、まあ、感動と、まあ、喜びで幸せになって家に帰りました。主人はもう黙ってお家で待っておられましたけれども、まあ仲直りもしました。それで、あ、今もいろいろと問題はあります。いろいろと困難はある。でも、どんな状況になっても神様に不可能なことは何一つない。そのことをまあその晩深く思わされ、神様は共にいてくださるんだ。そして必要な時、望んでくださる。神様の恵みをまた改めて、その時深く思いました。一人石を枕にし、落胆の中、心沈むヤコブの前に天が開かれていた。そして神は御言葉を持って、聖書の御言葉を持って、ヤコブに、ご自分がヤコブを覚えている、忘れてはいない、そのことを語られました。創世記の28章の15節を読みます。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブに神様は御言葉を語られました。見よ、私はあなたと共にいます。インマニュエルです。インマニュエルの約束をこの時、ヤコブに与えられました。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守ります。必ず約束の地に連れて行きます。決してあなたを見放すことも見捨てることもない。私はあなたと共にいる。ヤコブはこの出来事を通して16節、ああ、誠に主がこの場所におられるのに私は知らなかった。今も、そして今までも神様が共にいてくださったんだ。そしてこの貧しくなったそのただ中で、まさにその現実を知ったんです。神が共にいてくださる。聖書の御言葉を通して神様が私を覚えていてくださった。私を知っていてくださった。この失望の中にいる私の人生を決して見捨ててはおられなかったんだ。このことをヤコブは知り、神様を賛美し、神様を礼拝したと
そのように今日の箇所で記されています。ヤコブは人生の暗闇貧しさの中でインマニュエル、神が共におられる、このことを知りました。クリスマスのメッセージは皆さん、まさにインマニュエルのメッセージです。今朝聖書箇所マタイによる福音書一章をご一緒に開きました。クリスマスの記事で有名な記事は、このヨセフさんのことよりも、この奥さんであるですね、マリアのこの受胎告知の方が有名なメッセージであると思いますが、ある時マリアに現れて、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、インマニュエル、あなたと共におられる、あなたは聖霊によって男の子を産む、そのようにこの乙女マリアに御使いが現れて受胎告知、これをされました。今日のこのマタイによる福音書一章の18節から読んだこの箇所には、そのマリアの夫であり婚約していたヨセフさんのことが記されています。ヨセフさんからしたら、婚約中であるにもかかわらずマリアが妊娠したと聞いた。当然この時マリアは自分を裏切り不貞行為を犯したのかもしれない、そのように考えるのが普通のことです。しかしもし本当にそうだとすれば、マリアは律法違反によって石打ち刑を受けて殺されてしまうだろう。今日18節にイエスキリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていたことが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表出さにするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。ヨセフさんのその心の中には大きな葛藤があり、もしこのまま行けばマリアは石打ち刑になって殺されてしまう。しかしマタイは、ヨセフは正しい人だった、マタイがあえてこのように正しい人であったと書いたのは、マタイが律法を厳しく守るそういう人だったということではなく、律法を持って、しかし愛を持って正しく選択をすることができた、このことにおいてヨセフは正しい人だった。マリアは、ごめんなさい、ヨセフはマリアをそのようにして公にすることを望まず、むしろマリアが苦しむことがないように自分は黙ってマリアと別れよう、そのようにヨセフは行動しようとしました。多くの人はこのようなもし状況になったとき、あいつはひどいやつだった、自分を裏切った、とんでもない女だった、まあそんな風にして言うことは不思議ではないでしょう。めちゃくちゃその相手を裁き、あの人にこの人にも、もう自分がどれだけかわいそうかというですね、裏切られたということを主張してもおかしくありません。しかしヨセフはそんなことはしませんでした。黙って身を引くことを選びました。でもヨセフにとってそれは大きな痛みを伴うことでした。周囲の目もあるし、家族に何と言われるかわからないし、せっかく幸せな結婚ができると思っていたのに、ヨセフはマリアと幸せな家庭を夢見たことでしょう。そのすべてを失ってしまう。その結果、自分はこの後どうなっていくのか、自分はどういう人生を生きなければならないのか、ヨセフはどれほどの不安と将来への恐れをこの時抱いたことでしょうか。しかしそのヨセフに御使いが現れ、恐れるなと語られました。主はヨセフの不安も恐れもすべてを知っておられます。そして御使いはヨセフに、恐れるな、20節ダビデの子ヨセフ、恐れずに妻マリアを迎え入れなさい、マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである、マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うからです。恐れるなマリア、この出来事はすべて
神によってなされていることだ。マリアが言っている通り、マリアのお腹の子は聖霊によって宿ったのである。そしてその生まれてくる子をイエスと名付けなさい。恐れることはない。神を迎え入れなさい。マリアを迎え入れなさい。イエスというこの名前はユダヤ人の間では決して特別な名前ではなく、一般的に付けられる名前でありましたが、このイエスという名前はヘブライ語ではヨシュアと、この意味は救い主を意味するこの名前でありました。御使いが言った通り、イエス、この子は自分の民を罪から救うからである。つまり生まれてくる子は救い主メシアだと。イザヤ書7章14節を先ほど読みました。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。このことが実現する時なんだ。この神様の語られてきた予言がいよいよ成就する、このことがここに起こったんだ。だからヨセフ、恐れずに迎え入れなさい。そのことを御使いから聞いたヨセフは、主の天使が命じた通り妻を迎え入れました。イエス・キリストの誕生は、神がすべての人にインマニュエル、神は我々と共におられる、このメッセージを伝えるために、自分の罪を、民を罪から救う、あなたの罪は許された、あなたの人生には神が共にいてくださる、この神様からの愛のメッセージ、救いの贈り物こそがクリスマスのメッセージであります。ヨセフは御使いに語られた通り、今読みました通り、これを信じて、そして受け入れました。神様からのプレゼントをヨセフは受け取りました。神が私たちを覚えておられるがゆえに、神が私たちを忘れておられないがゆえに、2000年前イエス・キリストはこの世にお生まれになりました。神はご自分の一人子であるイエス・キリストを、暗闇と死の影に座り込んでいる私たちすべての人たちのために、罪人のためにこの世にお使わしになりました。そして十字架の死をもって信じるすべての人に、インマニュエル、共にいると、そのように約束をくださいました。ヨハネによる福音書3章の16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。ヨハネによる福音書3章の16節、お開きになる方は新約聖書167ページ、神があなたを愛し、一人子を世にお使わしになるほどに、イエス様があなたのために十字架にかけられ死ぬほどに、あなたは尊い存在である、決して滅んではならない存在である、私はあなたを愛している、あなたのことを忘れてはいない、このことを神はイエス・キリストを通して私たちに、今日も明日も常しえに私たちに語り続けてくださっておられるのであります。もう一箇所開きます。第一ヨハネの4章の9節、お開きになる方は445ページ、新約聖書445ページ、ヨハネの手紙第一4章の9節、お開きになった方だけで結構です。ご一緒に読みましょう。445ページ、第一ヨハネの手紙4章の9節、445ページ、第一ヨハネの手紙4章の9節3、はい、神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。アメン。それは私たちが生きるようになるためです。今朝ここに集まり礼拝を捧げる私たち一人一人に、 主なる神様は今日も聖書の御言葉を通して、私はあなたを愛している。私はあなたを忘れてはいない。私はあなたを覚えている。私はあなたと共にいる。このことを語っておられます。そして、神を信じて生きるということは、イエス・キリストを人生にお迎えして生きるということは、今日語られたこのインマニュエルの約束を飾りのように、お守りのように、好きな時に出してきて、安心材料の一つとして、そのように用いることではありません。今日ヨセフは、その不安や恐れの中で、自分には解決できない問題を抱える中で、神様の言葉がヨセフに語られた、恐れることはない。受け入れなさい。恐れることはない。この出来事のすべては神の御手にある。このことを語られたとき、自分の考えや自分の思い、自分の常識、自分の計画を手放して、ヨセフがすべてを理解したわけではないけれども、ただ語られた御言葉に、はい、信じます。そのように従っていく。これが信仰であります。これが信仰に生きるということであります。困った時の神頼みではない。困った時にただ、あ、インマニュエル、そうか、いいんだ、神様が共にいてください。そんなために、イエス様が来られ、このことを実現してくださったのではありません。神が共にいてくださるということは、神が共に生きるために、イエスが犠牲をもって十字架にかけられたということであり、神が死をもって私たちに救いの道を開かれたということであり、そのことを通して私の罪がすべてあがなわれたというこの現実のもとに、インマニュエルがあるんであります。ただこの言葉面を取って、理由に行け、好き勝手に生きながら、あ、そうだね、大丈夫。神様は共にいる。そんなことを聖書は教えているのではありません。信じるということは、その中にどんな戦いがあっても、信仰を持っても苦しみがあります。信仰を持って歩んでも悩みがなくなるわけではありません。問題がなくなるわけではありません。いや、むしろ、そのように困難が来るとき、悩みが来るとき、焦りが来るとき、恐れが生じるときに、今日ヨセフのように、恐れるな、私があなたと共にいる、この言葉をもらって、神様のお言葉に従っていくとき、自分の思いを捨てて、自分の思いや願いは置いといて、神様、あなたに委ねていきます。あなたにすべてをお委ねしていきます。私にはすべてはわからないけれども、すべてを理解したわけではないけれども、皆さん、ヨセフはこの後、家族にどう聞かれたでしょうか。自分はこの時御使いから語られて、わかりました。恐れることなくあなたに従っていきます。信じて信仰を持って歩んでいきます。でも家族はそのことを聞いたわけじゃない。周りの人はそのことを理解しできないでしょう。でも、ヨセフはそこに立っていくことを決断したんです。周りにどう思われようと、自分が受けた神様からのメッセージ、自分に語られた神様からの愛のメッセージ、自分に送られたイエス・キリストの愛、そのことを受け取って、今ある自分の思い、願い、あるいは人からどう思われるか、これからの戦い、そのことは全部神様にお渡しして、御使いの言葉に信頼して歩んでいきました。これがヨセフの信仰でした。その時、ヨセフこそがまさにインマニュエルを体験したんです。この後事実、聖霊によって、イエス様が誕生する。そしたらどうですか皆さん。たった二人の中で、この後メッセージですね。今日はメッセージしませんけど、この後来週、再来週、クリスマスにメッセージしますけれども、会話を受けに、貧しき中に、その約束通り幼子が生まれた。そしたら羊飼いがやってきた。博士たちがやってきた。みんながイエス様を王様として礼拝した。 その出来事の全てを通して、あ、本当だったんだ。主が語ってくださったこと、信じてよかった。神が本当に共におられたんだ。そのことをヨセフがどれくらい感動とともに、そのことを味わったでしょうか。皆さん、信じて生きるとはそういうことです。イエス・キリストを信じるとき、この世のあらゆる常識、自分の今日までの経験、思い、願い、信じて生きていくとき、神様から語られる言葉と私の思いとが相反するときがある。冒頭で語ったように、信じているのにどうしてこういうことが起こるんだろうか、どうして不幸なことがあるんだろうか、病気になるんだろうか、問題があらゆるところで起こってくるんだろうか。しかし信仰とは、恐れるな、そのすべてのうちに私が共にいる、あなたを忘れてはいない、必ず約束した神の御言葉は実現していく、このことを信じ、そして受け取っていくことです。その時皆さんはこの言葉の通り、ヨセフ、マリア、みんなが体験した通り、インマニュエルを皆さんの生活のただ中で体験していかれることでしょう。神は本当に共におられた。八方塞がりの状況、四面楚歌の状況の中にあっても神様の解決はあった。神様の恵みは今も私に変わらずに注がれていた。このインマニュエル、神我らと共にいます。どうかこのクリスマスの時、皆さんがヨセフのように、マリアのように、この救いを受け取る時となりますように、心から祝福をお祈りいたします。どうぞすでに受け取った皆さんにおいて、もう一度ヨセフのように自分を置いて、人の言葉を置いて、ただ御使いが語った主の言葉に従って歩んでいく私たちと変えられていく時となりますように。そしてどうか皆さんの人生を通してインマニュエルを体験する皆様となられますように。神様は良いお方です。神様は私たちと共にいて、今日も明日もとこしえに変わることなく、イエス・キリストは生き、私たちの人生を祝福してくださる唯一のお方です。お祈りしましょう。ご愛なる天のお父様、アドベントの礼拝をありがとうございます。クリスマスに語られたあなたからの驚くべき予言、神様の御言葉の成就、インマニュエルの約束をありがとうございます。今日私たち一人一人があなたから語られた御言葉として、メッセージとして受け取ることができますように、聖霊様助けてください。どうぞ今日あなたからのメッセージを受け取って、私たちが新しい一週間、どのような状況の中にあってもインマニュエルを生きていくことができますように、神が共にいてくださる、その信仰の道をどうぞ惜しく大胆に歩んでいくことができますように、どうぞ祝福し導いてください。このクリスマスの時、どうかこの信仰を受け取ることができますように、イエス様、あなたのご降誕を心から喜び受け取り、あなたに従っていく素晴らしい祝福の人生を私たち一人一人が選び取っていく時となりますように、どうぞ祝福し導いてください。ここに集ったすべての方々が、ライブ配信を通して礼拝を捧げるすべての方々が、いや世界中で今このメッセージを聞く一人一人が、暗闇と死の影の中、失望と落胆、暗闇の中に愛する者たち一人一人が、どうぞイエス様あなたをお迎えするクリスマスとなりますように、どうぞ祝福してください。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。